委員会ピックアップ。決算特別委員会。決算特別委員会において、従議案を審査。令和3年度予算が適正に使われたかどうか、詳細な審査を行いました。問い。ふるさと納税は毎年寄付金としての収入額よりも、住民税控除により市外に流出する額の方が多いがいくらか。PR の工夫等、今後の展開は。答え、市外流出額は2億2257万7千円。収入と支出の差を埋めるため、返礼品の充実と PR に努めている。企業版ふるさと納税は金額的に大きいのでアピールしていきたい。問い、プレミアム付き商品券発行事業補助金の成果は。答え、事業者と市民にアンケートを行った。事業者の約半数から事業継続に役立ったと回答があり、消費者は一冊あたり1200円程度プラスの買い物をされ、3億4000万円程度、市内経済の約 9% 相当に寄与した事業であったと考えている。写真が1枚。問い、住宅管理経費について、エレベーターのメンテナンス委託業務は随意契約だが、保守業務に代替性がないことは考えられないので、競争入札すべきではないか。答え、設置メーカーの保守管理としている、早急な修繕が必要であることから、メーカーと随意契約を行っている。問い、代替性がないということでなければ、入札をすることが大事である。全庁的に考えてもらいたいが、見解は。答え、今後、契約部局とも協議を行いながら、対応可能な業者の入札参加登録があるのかも踏まえ、研究していきたい。問い、家庭児童相談室は子供だけの相談か、また、本市にファミリーサポート制度はあるのか、今後の進め方は。答え、母子としての相談も受けている。現在本市にファミリーサポート制度はないが、来年度国において子ども家庭庁ができることを踏まえ検討していきたい。問い、学校サポート支援員事業、児童生徒支援室設置事業、ケアサポーター派遣事業の違いはどういう支援か。答え、学校サポート支援員は、主に小学1年生の教室での複数指導や別室対応をしている。ケアサポーター派遣事業は4校に1名ずつ配置し、学校で別室対応や不登校、不適応対応をしている。家庭訪問も可能で朝の迎えもしている。児童生徒支援室設置事業は心理職が親子並行面談を実施し、学校に行きにくい子どもたちのために適応指導教室を設置し、適応指導と教育相談を行っている。問い、在宅要介護高齢者紙おむつ費助成事業は、要件変更による新規事業か。答え、従来から助成を行ってきたが、住民税課税の方が対象から外れたため、激変緩和措置として新たに取り組んだものである。